それではですね、最後のスロットになりますけれども、まずは、JP 塾の前村さんの方から、RIR 認定条件の改定議論、インターネットの再定義といっても過言ではない、過言でないという題してですね、お話を伺いたいと思います。本日、前村さん、残念ながらリモートからのお参加になりますけれども、よろしくお願いします。前村さん、聞こえておりますでしょうか？
はい、聞こえてます。よろしくお願いいたします。
はい、すいません、ちょっとこちら、今、現状、会
はい。
場の方が、画像が映ってないんでですね、少々
本当
だけ
ですか？
お待ちく
あ、
ださ
わ
い。
か
い
りま
や、
した。
単に何も PC をつないでなかったというだけですね。大丈夫です。はい。
注意いただければ喋り始めま
はい、
す。
映りましたんで、よろしくお願いします。
はい、わかりました。皆さん、こんにちは。JP ニックの前村でございます。本日、昨日まで、現地にというのか、会場に伺う予定だったんですけども、ちょっと、急に、家庭の事情みたいなことになりまして、自宅からで失礼いたします。発表自体は、やりとりも、こうやってズームでできるんですけども、懇親会が、残念だなと思いますけども、本当にご容赦ください。それでは参りましょう。RIR 認定条件の改定議論っていうのが、起こっています。ちょっと大げさにインターネットの再定義って書いてますけど、まあ、ちょっと、真面目にそう思ってたようなですね。その辺をお話ししていこうかなというふうに思います。はい、2つあります。RIR 認定条件の改定議論というのがあります。もう1つは、ルートサーバーシステムガバナンスの再検討というのも走っています。で、この2つは、いや、ちょっと、今まで、まあ、そうか考えてなかったんだな、なんていうことが入ってまして、なかなか面白いです。あともう1つ、ちょっとおまけって言ってるところは、マルチステークホルダリズムを守るみたいなことの話を、させていただきたいなと思っています。さて、RIR 認定条件の改定議論というものなんですけども、の前に、これ2023年、9月だったんですけども、APNIC が30周年になりました。非常にですね、思い出深いというのか、ミーティングになりました。30周年を、30年前に APNIC のパイロットプロジェクトを、ね、立ち上げた、それも9月1日っていうタイミングで非常に、それに近い時でやれたので、京都で、皆さんに集まっていただいて、30年前にエピニックを立ち上げていった、日本の関係者の方々にもお会いしましたし、左下に見えているのは、岡崎よしこさんですね。時の JP ニックのホストマスター、あ、じゃないや、AP ニックの最初のホストマスターということで、もう神格化されてますけども、という方がいて、その後ろに見えるのは、初期の、事務局長をやったデイビッド・コンラドという人ですね。なんということで、非常に誇らしい感じがしました。と、なぜことさら、にこういうことを申してるかというと、JPNIC っていうところは APNIC にフルコミット、APNIC が重要だと思ってフルコミットしてるということなんですよね。で、そういうことで、松崎さんは理事でいらっしゃいますということです。それでですね、これ RIR で何が起こってるかということで、これまでの、2回の JPOP でもですね、RIR は堅牢化とか言いながらお話をしてきた話ですね。進展をしています。してないところもあります。というのを、ちょっとパパッとお話をします。アフリニックってところで問題が起こりました。とある事業者、会員が、ポリシーや契約違反を理由に、契約違反だという、思われました。アフリニック事務局はそう認定しました。それを理由に会員資格を停止しようと、しましたと。で、そうすると、その、会員から多数の訴訟に持ち込まれて、一部差し止め請求の受理、が受理されてしまったということで、実際に事業が止められたと。例えばですね、銀行口座が凍結されたとかですね、あとは理事を任命できなくなったので、理事会が機能できない。理事会で決めなければいけないことが決まらなくなったとかですね。そういったことで、まだまだ、対策をしようとしてるんですけども、まだ対策し終わってないというのが、まだまだ必要な段階です。 というのがアフリニック。それで、それから、まあ、飛び火をしてですね、エピニックというところは、まあ、その事業者というのはエピニックにも、の事業を展開していまして、2023年エピニック理事選挙に6人の候補者を立てて、選挙不正を含む激しい選挙戦を展開しましたと。それで、結果的には芸人グループが当選しました。その時に松崎さんもいましたんで、松崎さんが当選してよかったねということになったということなんですけども、それをやってると、途中で、選挙不正に対処できない脆弱な統治体制が明るみになりました。で、それで JP ニックからも、ぜひともそこ、EC がリーダーシップを取って、理事会ですね、EC というのは、エグゼクティブカウンセルですね、リーダーシップを取って、それで、ね、対策していってよというふうなことを、まあ、勇ましく言ったんですけども、まあ、勇ましく言ったよりも、その前から、まあ、EC としては、対策を進めていたということでありまして、2023年は、JP ニックとしては非常に大きな1年で、歴史的な統治機構の変更、というのを行い、それから、会員投票による定款変更を実施いたしましたと。これが京都で起こったこと。私が、AP ニック53、京都が誇らしいのは、もう一つの理由はこれなんですね。で、この定款変更がうまく効いて、効果があって、先ほど、中川の方からご紹介しましたけども、ごめんなさい。2024年の選挙は、事なきを得ましたということでした。で、私自身は、選挙委員会の委員長というのを仰せつかりまして、忙しくなるのかなと思ったら、選挙委員会に持ち込まれる案件が、まあ、実質なかったという状態で、暇にしてましたと言いますか、それなりに仕事はしたんですけども、とても、波静かな選挙だったと思います。というわけで、効果的に対処できたというのが、まあ、非常に素晴らしいなというふうに思うんですね。それで、こういうふうなことが、まあ、起こっていますと、他の RIR も俺たち大丈夫かということになりまして、ライペン CC、ヨーロッパの RIR は、基本定款の堅牢化というのを実施して、こちらも、会員総会で、可決しているというようなことです。それで、これからですね、何が起こるかというと、いずれにしてもアフリニックがちょっと今調子悪い状態なんですね。っていうのを、この調子悪い状態、どうにかできないのというふうに思う人がいて、そうするとですね、こういうドキュメントを、に気づくわけですね。ICP2 と言います。Criteria for Establishment of New Regional Internet Registries。新たな地域インターネットレジストリー設立の、条件というふうなもので、これ、番号業界の人たちで、話し合って作ったんですね。2001年に制定をしたと。で、なぜ2001年に制定をしたかというと、それまでは 3RIR の体制でやっていましたね。ALIN、ライペン CC、APNIC。で、それに対して、南米地域とアフリカで RIR を設立するべきだというふうなことになってきて、機運がそれぞれの大陸で高まって、じゃあ、RIR を作ることにしようか。でも、それには、こういうふうな条件で作ってくださいねっていうのが必要だよねということで、これ書いたんですね。ICP2 です。で、それをですね、2003年のラクニックの、設立や、アフリニックの設立の時に適用したというふうなことです。域内の ISP から広い支持をもらうこととかですね、きちんと統治機構がなっていることと、中立性や技術力など、まあ、認知される条件が書き出されています。というものだったんですけども、問題が、今になって分かったんですけども、適正を欠く状態に陥ることを想定していないということなんですね。RIR が、品質基準を満たせなくなることなんて、まあ、それまでなかったんですね、3つの RIR では。まあ、みんな一生懸命やってきたというふうなことだろうと思うんですけども、ということです。それで、これは、良くないなというふうなことになってきまして、NRO エグゼクティブカウンセルというのは、RIR の社長たちの、委員会で、ナンバーリソースオーガニゼーションを統括していると。で、ナンバーリソースオーガニゼーションは、ICANN において、アドレスサポーティングオーガナイゼーションの機能を、果たしますよということになっていると。で、そこには、アドレスカウンセルという、このアドレスカウンセルっていうところは、グローバルポリシーですね。INR の番号資源管理に関するポリシーの検討をすると、 いうことと、愛犬理事を、指名すると、私も指名されましたというものと、あとは指名委員を指名するという、権能があるんですけども、なんで、これは権能外になるんですけども、権能外ではあるんだけれども、これはコミュニティプロセスで検討して、改定案を作るのが大切だから、君たちが、検討開始してくれよということで、指名されましたということですね。それで、それは、2023年のうちに始まったんですけども、それで、要請をしました。改定の作業手順というのは、まず原則文書というのを起草して、ドラフトをして、原則文書をみんなで、回し読みして、コンサルテーションをやって、ファイナライズしましょうよと。で、その原則文書に従って改定案を作って、それも同じように、コンサルテーションのサイクルを回しましょうということにしました。で、最後、NROEC が承認をして、アイキャン理事会に、提案をして、アイキャン理事会が承認をするというプロセスを取りましょうということで、そういうような、企画をしていたのが昨年の話ですね。で、それで、2024年の1月というタイミングで、NROEC は、検討の基礎になる文書、という、Implementation and Assessment Procedures for ISP2 Compliance ということで、ISP2 に、準拠しているということを評価する、手続きの実装と書いてありますね。というものをナンバーカウンセルというのは、NRO の的にはナンバーカウンセルといい、ナンバーカウンセルは ASO の中ではアドレスカウンセルと呼ばれて仕事をしているということで、すいません、この辺は少しややこしいんですけども、10年間ぐらいこんな感じでやってますということですね。それで検討が、に着手しまして、2回、もうすごいピッチで仕事をしています、ASOAC。こんなに集まりません、彼ら。というところで、1月に、初めてですね、合宿検討を、モンテビデオっていうのは、ラクニックのオフィスがあるところですね、こちらでやりまして、それと、アイキャン会議で、年に一度3月のアイキャン会議には ASOAC 集まるんですけども、この時にも集中検討している。3日間、4セッションはもう終日ですね、朝から夕方まで3日間、ぶっ通しでやってましたというふうなことです。それで、検討内容っていうのは、こういうこと、こういう感じなんですけども、現行 ISP2 におけるよ、設立要件っていうのは、眺めたけど、これはこれでいいんじゃないのっていうことなんですけども、それに対してですね、設立、あの、こう、こういうふうな、あらゆる責務に対するコンプライアンスを評価して、認定取り消しっていう、プロセスをやるとしてはどうやるんだろうという叩き台のアイディアが出てきました。つまり、コンプライアンス、コンプライアントではない、責務を果たしていないと思われる、RIR というのが出現をした場合には、他の RIR が、レビューをするという形にすると。で、他の RIR がレビューをした結果、これはちょっとアイキャンと相談しようと。いうふうに言って、アイキャンにどうですかというと。で、そうすると、アイキャンの、評価報告書っていうの、評価作業をやって、報告書のドラフトっていうのを、レビュー RIR が、精査をして、それで OK かな、みたいなことをやるというふうになってます。対処が可能な場合には、つまり、今の、評価対象になっている RIR が立て直せそうなんだったら、こういうふうにして立て直してくださいっていうふうに言うと。立て直せないというふうに判断をしたら、認定取り消しっていうのを行う。結構ですね、ショッキングですね。認定取り消しかよっていうふうな感じがすると。で、認定取り消しされたら、新たな RIR 組織の、設立を域内会員とともに取り組むということで、こういうふうな、方向で、ICP2 を、加筆しようというふうな方向で考えています。ということをですね、今やってる最中ですね、これ2年がかりぐらいでやろうとしています。今年いっぱいで、原則文書を、書いて、来年いっぱいで、来年の、前半で、改定最終案を確定していこう。そういうふうな感じでやっています。というふうな、情報なんですけども、ASO のウェブサイトに ICP2 レビューというページがありますので、こちらの方を見ていただければ、わかるような形になっています。ということで、 ご興味のある方はこちらをご覧になっていただければというふうに思います。そしてですね、エースアドレスカウンセルのメーリングリストは、これ公開のメーリングリストがあります。ね、大抵のことは公開のメーリングリストでやろうってことになっています。公開しないのは、例えば選挙の、人選のこととかっていうのは、それをやるような、クローズなメーリングリストがあるようなんですけども、公開のメーリングリストっていうのは、皆さん、メーリングリストに加入することもできますし、アーカイブも開けっぴろげになってますので、こちらの方見ていた、い、い、えー、見ていただければいいなというふうに思います。それでディスカッションがですね、すごいんですよ。例えばですね、RIR は大陸規模でサービスを実施するとかっていうふうな叩き台があるんですよね。で、そうすると、大陸規模って曖昧だよねとかっていうふうに言い始めるわけですよね。それで、いつの間にかですね、ほんじゃ、仮定として、RIR の数は6つにしようとかって誰か言い始めです。そうするとですね、6つの RIR っていうものを仮定した瞬間に、どうやって一つ増やすのかとかですね。どういう要件でどこ切り出すんだよとかですね。いろんなことがこう想像をかきたてるんですね。なので、そういうところを見てもですね、これ、なかなかにその RIR って何でしょうかみたいなことを一から考えてる感じになるんですね。で、そういうふうな感じで見てみると、考えてみればですね、ちょっと昔から思い起こすと、ジョン・ポステルっていう人がアイアナ、ミスターアイアナ、あの人自身がアイアナだったっていう時代からありますけども、まあ、それからですね、含めて、番号の管理、RFC の管理もやってましたけど、番号の管理やってきましたと。で、それでアップアップになってきたんでっていうのは90年代の最初の頃で、で、そうすると、彼のお友達2人、ダニエル・カレンバーグってオランダにいる人と、村井淳って日本にいる人に、ちょっとお前らも手伝ってくれよって、ね、試しに番号持ってくんないかとかってこう渡すと。で、そこから RIL っていうのを、分散で管理した方がいいかもしれないねっていうふうに、まあそんな感じで、問題が起こり、それに対して対処をしてくるっていうのがこのインターネットの歴史なんでですね、そういうふうにやってきたんですね。なので、RIR っていうのはいかにあるべきかなんていうことを、ゼロから議論しているっていう感じがやっぱりするんですね、この原則文書の、レベルでは。その辺がもう最低限って感じが、非常にしますね。ということです。で、加えてですね、これはマズーさんに、ちょっと聞いてみたいんですけども、APNIC のストラタジックプランの中にはですね、このレジストリっていうところの、Most Important Goals っていうものの一つにですね、こんなのがあるんですよ。Initiate and support activities of the NRO to provide and promote a joint internet numbers registry と。Joint registry service という概念が出てきて、これを、4年間の、中期のスパンで完成させようというふうなことが、ゴールになってるんですね。で、これというのも、おそらくは、アフリニックのような状態になった人をどうやって救うのかということです。で、RIR の構造っていうのは、分散してやるということを胸にして、分散して、それぞれの地域性を収容しながら、まあ、ダイバーシティでもあるし、お互いに見直して、フレンドリーコンペティションで業務をかこう改善していこうぜっていうふうなところがあるので、ジョイントレジストリーサービスというコンセプトも非常に新しいですね。というわけで、こういった観点からも RIR を考え直しているというふうな感じが非常に、するという感じがしますね。以上が、ICP2 改定の議論というものです。もう一つ、この、JPOPM にはちょっと遠い話なんですけども、同じようにですね、インターネットの再定義をしているかのように見えるのが、ルートサーバーシステムガバナンスの検討です。で、ルートサーバーシステムガバナンスワーキンググループっていうのが、2002年です。2020年なので、4年前にできました。それまでですね、ルート、皆さんもおそらくですね、ウェブサイトには行ってみたことがあるんじゃないかと思います。ルート-servers.org っていう、メール、ウェブサーバーの中にルートサーバーオペレーターの情報がバーッとこう書いてあるんですね。で、これ、今まではルートサーバーオペレーターっていうのは本当に先駆者で、エキスパート、とんでもないエキスパートが揃ってるんで、そういう人にもうお任せしてたっていうのが、ルートサーバーの状態だったんですけども、これはですね、彼らの方から悲鳴が上がったという状態で、今までは俺たちが、 俺たちの、仲間内で合議して決めてたんだけど、それじゃあもうちょっと立ち行かないので、オープンにマルチステークホルダーでガバナンスを新たに定義したいんだみたいなことを、言い始めて、でそれを、まあ、当時、私、ICANN の理事会にいたので、まあ、それも主担当になってしまったんですけども、ほんじゃ RSSGWG やりましょうということにして、始めてもらったというような感じなんですね。で、月次のウェブ会議、ICANN 会議ではワーキングセッションも本当にたくさんやってます。5、6セッションやるんですね。さらには合宿検討という感じで検討を進めています。これもですね、根本論みたい、そもそも論みたいなものを、検討しています。3月の ICANN 会議では、RSS ガバナンスに対して意見を言えるステークホルダーは誰だみたいなことを言っています。議論していました。それで、この前の6月のキガリの、ICANN 会議では、じゃあ、ステークホルダーはそれくらいでいいと思うんで、それを、ポリシーを決める評議会をどういうふうに決めようかというふうに言って、GNSO というのは、ICANN の、GTLD の方針を決めている、サポーティングオーガナイゼーションなんですけども、それと同じようにというのは、一つはレジストリが並ぶ、つまりルートサーバーオペレーターが並んで、もう一つは、それの、まあ、ベネフィシャリーといいますか、それを使う人、それを使って恩恵に、利益になるというのか、便利に使わせてもらう人たちみたいな感じで、作る、なんですね、運営する人と使う人みたいな感じの構造にするのがいいんじゃないのかというふうな感じでございます。ということでですね、先ほども ISP2 に関しましては言いましたけども、そもそも RIR とは何ですかというふうなことを今、考えているという状態ですね。で、RSS ガバナンスの再検討の方は、腕の利くエキスパートにお任せというふうな状態だったのを、マルチステークホルダーアプローチで透明に定義をするというようなことになります。で、こちらもですね、ルートサーバーオペレーターに、なるにはどうすればいいんですかとか、あるいはリタイアさせるには、やめさせるにはどういうふうにすればいいんですか、SLU は何ですかみたいなことも考えていますので、やはりこれも再定義と言っていいんじゃないかっていうレベルの話だと思います。さて、おまけなんですけど、ちょっとここは足早に行きたいんですけども、マルチステークホルダーリズムを守るっていうのは、今、インターネットソサエティのアクティビティプランにも書いてあります、実は。それで、それどういう意味かというとですね、それはですね、国連、政府間、政府間組織での、議論でですね、今デジタル政策に非常にスポットライトが当たってるんですね。で、一つはグローバルデジタルコンパクトっていうのがありまして、まあ、その中で、デジタル政策がこうあるべきなんだということを書こうとしていると。で、そこに、これ去年の8月ぐらいに起こったことなんですけども、今までこう、ギースコミュニティ、インターネットを運営してきているコミュニティというのが、きちんとですね、認知されてたんですよ。IGF を作るときのウィシスのチュニスアジェンダという中にも、技術コミュニティも参画しなきゃいけないんだよねって、ちゃんと書いてあるのに、このポリシーブリーフという政策文書の中では、市民社会の中に技術コミュニティがあるような書かれっぷりをされてたんで、いや、ちょっとそれはないでしょうというふうに言って、押し返して、結構押し返して、来ています。ただ、安心はできないという感じだと思っています。で、その次にですね、Wishes Plus 20という、これ、レビューがあります。先ほど言いました、チュニスアジェンダといったのは、世界情報社会サミット、WSIS というものの、チュニス会合が2005年にあって、それの成果文書に従って、国連ではデジタル政策にこう、を推進しているわけですよね。で、その20周年レビューで、IGF、インターネットガバナンスフォーラムというものがあるんですけども、これの、をですね、今、まあ、我々は、まあ、非常に、なんでしょうね、気に入ってます。みんなでディスカッションをすると。で、何かを決めるわけじゃなくて、ディスカッションして、知恵が上がった、問題が分かったということを自分たちのやれることで、対処していくっていうような形なんですけども、まあ、それに対して、いや、もっと国の方が決めれるようにしたいんじゃないの、あの人たちみたいなことで、ちょっとですね、警戒してるってことなんですね。そんなことがありました。で、ネットムンディアルプラス10というものがあったのは、これはですね、ブラジルの、10年前にあったですね、 マルチステークホルダーの未来のインターネットガバナンスに関する会議というふうなもので、その愛称がネットムンディアルだったんですけども、まあ、10年間経ったんで、もう一度見直そうというふうなことをやりました。で、ブラジルの、担当者曰くは、国連の中だけでそういう議論が、ね、やってるんでダメだと思うんだよねというふうなことで、国連の外で議論をするということがとても重要だと言って、こういうのをやったということで、結構成功に終わっています。それでですね、技術コミュニティによるグローバルインターネットの基盤運営ということを、申しましたけど、これ、本当にですね、正しく理解していただかないと、政府間組織に、で、なんか変な、決議が起こってしまうんじゃないかと思ってるんですね。つまり、例えば JPNIC もそうですけども、APNIC の、識別子の管理っていうのはですね、実はその、全世界に、ルーティングされてる、AS っていうのは、7万6千ぐらい今あるんですけども、その7万6千の全部の AS が、RIR あるいは NIR の会員なわけですよね。で、その会員が、契約によって、縛られて、まあ、縛られてというのか、統制されてというのか、それで、この識別子の、体系というのは動いてるわけですね。で、その上で、そのポリシー制定というのは、オープンでボトムアップに、コミュニティメンバーが入ってやって、それで決めると。そこの、ポリシーディベロップメントプロセスも、みんなで考えて作っているというふうな構造で、グローバルインターネットというのは動いているんですよね。で、それをどっかの政府がとか ITU が何かするっていうのじゃ、それは動かなかったはずだと我々は、信じていると。だから、それをきちんと理解していただきたいと。で、政府間組織でなんか調整の結果になったものなんていうことではなくて、グローバルなインターネット基盤を俺たちはグローバルな見地から考えてんだよっていうのもちょっと我々誇らしいところだと思ってるわけなんですが、そんなわけでこういうところをですね、きちんと理解していただくというふうなことを今やってる最中ですというふうなことをちょっと共有させていただきたいと思います。そのために、技術コミュニティの、まあ、仲間が連合を組みましたっていうところにですね、JPNIC や JPRS も加入して、例えば今日の夜中にですね、公聴会、ヒアリングがあるんですけども、そういうところでも声明を上げるというような感じで動いております。まあ、そういうわけでですね、ICP2、インターネットの再定義といっても過言ではないと申しましたけども、30年ぐらい前からずっとこういうふうな仕事をやってるとですね、昔のインターネットと今のインターネットがいかに違うかっていうのは、本当につくづく思うわけですよね。今も10ギガの回線皆さんのお家に来てますし、スマホでどこからでも、それも、何百メガっていうのが出るわけですよね、回線スピードとして。昔はなんか、モデムでつないで、電子メールのやり取りができるだけでもウハウハして、ウェブで画像を見られたからにはすげえと思ってたものとは、随分違うインターネットになっているので、そこには、それでですね、インターネット使ってる人たちも全然違うんですよ。2000年の時には7%にもなかったのが、2020年には60%の人口のうちの6割の人たちが使ってると。そうすると、インターネットの上で起こることっていうのももう当然違うので、それに対して、やはり、再定義が必要だっていうのは、今のシーズンなんじゃないのかなと思っています。そういうわけでありまして、おまけもつけて、インターネットの再定義といっても過言ではない、RIR 認定条件の改定議論のことをお話ししました。ちょっと長くなっちゃったかな。以上です。ありがとうございました。
はい。前村さんどうもありがとうございました。はい。それでは、ご質問等々ありましたらお聞きしますけれど、先ほどの須崎さんがご指名されてたジョイント受け方というのはいかがでしょう。
ありがとうございます。どっちだ ?APNIC EC 防止の松崎です。ジョイント、インターネットレジストリっていう考え方は、それほどなんか新規性に富んだものというよりは、RIR が共同でそのインターネットの番号資源の分配を担っているんだっていうことをきちんと今後も NIR、NRO とかですね、そういった協調の中で進めていこうということを言っています。
ありがとうございます。ちょっと期待しすぎちゃってますかね、僕。
それほどなんか画期的なものを生み出そうとかいうわけではなく、 一応コーディネーションの中で、みんなで、番号資源の分配をやっていきましょうということで、別になんか、レジストリのデータベースのサービスをお互いに持ち合うとか、なんかそこまでなんか具体的な何かが突如として生まれるわけではありません。
なるほど、わかりました。
アイディアとしてはなくはないですけれども、それほど現実味を帯びたものではないです。
そうですね。それでも、ジョイントで何かやるという、どういうコーディネーションをするっていうのは、今までも、やってきたことではあるんだけども、まあ、こんな感じで再定義するっていう、まあ、結局そういう感じなんじゃないのかなと、それなりに実りがあるんじゃないかなと思って期待してます。
はい。松崎さん、ありがとうございました。はい。その他、ご質問、もっとございますでしょうか。よろしいですか。あ、はい。
一市民の西野ですけど、いや、と
こん
て
にち
も、
は。
こんにちは。とても面白いというか、興味深いアプローチで大事なことだと思うんですけど、なんか一市民として思うのは、やっぱりこの世の中最近こう、物騒じゃないですか、安全保障とか、セキュリティとか、そういうところでやっぱ国の関与がとってもなんか出てきたりとかする可能性ってこうある中で戦ってくれてるんだなっていうのは、わかるんですけど、結構そのレジストリの再定義でドキッと思ったのは、やっぱりこう大陸っていうとなんか本当に大陸で大きい国が一国、あるので、なんか
あ
そ
り
うい
ますね。
う人たちが不思議な動きをされたりとか、そういうのはあったりすると、逆になんかこう、怖いなと思ったりするんですけど、言える範囲でそこら辺、どういうガードをかけていこうと考えているんですかね、AP リージョンではという、言える範囲で教えてください。
それは、マズーさんが上手に答えてくれると思うんですけど、ちょっと私からのテイクを言うと、そういうですね、政府の、例えばですね、ICANN というところには、ガバメントエンゲージメントチームっていうのが、10人ぐらいのチームがありまして、この人たちは何してるかというと、そうやって国の情勢を眺めながらですね、どういう法制がなされたか。例えば、欧州連合だと NIS2 ができましたとかですね。デジタル、マーケットアクトができましたとか、DSA、DMA が、とかね。そういうことを、つぶさにこうな眺めて、何かの時にアプローチできるようにしてるという、まあ、そういうようなことを、やってるわけですね。まあ、結局は、何か、気になる動きがあったら、正しい理解を求めてっていうふうな、感じで、相対しているというのを、技術コミュニティ全体として、まあ、協力しながら、やってるなというところで、備えていると。まあ、その結果、今までもですね、例えば、ウィシスのチュニスなんていうのも、ICANN を、ITU のどっかの組織が監視をするんだみたいなコンセプトが、もともとあったわけですよね。で、そういうのを、どうにか抑えてきたというのも、まあ、インターネットの、まあ、我々の考え方みたいなものを、ちゃんと理解してくれる政府っていうのもですね、いて、例えばですね、先ほどの、こっちだっけな、こっちだ、先ほどのこれ、ここでですね、この右上のこの写真が、単なるパーリーピーポーだに見えたかもしれないんですけども、実はこの写真は美しくですね、この中にはマルチステークホルダーでのインターネットやデジタル政策の推進っていうのを、推している政府担当官もいるんですね、むちゃくちゃ推してます、政府なのにマルチステークホルダーで言ってるって感じです。それと同じぐらいの、前のめり感で日本政府もやってますんで、そういうふうな人たちと協力してということで、これも、まあ、半ば外交みたいな感じで、対処してるっていうようなところで、まあ、頑張ってるということなのかなと思いますけども、おそらくマズーさんが、私の発言を、正してくれるんじゃないかと思います。マズーさん。
松崎です。個人です。政府の関与というのは確かにあってですね、インターネットが重要な基盤になってしまったということで、各政府がいろいろ思惑もありますし、例えば紛争があった場合には、直近の例では、ロシアの番号資源を取り上げてしまえみたいな 主張される方もいらっしゃいました。これに対して LIPE NCC ではボードの決議文書として、LIPE NCC はそのサービスリージョンにの全員に対してちゃんとサービスを行っていきますというステートメントをカウンターとして出したんですね。これはやっぱり番号資源っていうの、これなくなると地図がなくなるようなものなので、絶対にサービスを継続しないとですね、凄まじく問題が発生し、その後の管理体制にも大きな影響を及ぼしてしまうからです。で、他の政府の関与として挙げられるとすると、うちの国の連中にサービスするんで税金払えっていうのは最近よくありますね。これはなかなか難しい問題で、リーガルのチームとかとお話ししながら、それぞれ個別の政府の要件を満たすようにちゃんと順法しながらサービスを行っているというような状況です。で、APニック地域でも我々同様の思いを持っていてですね、我々が管轄するエリアでは あまねくサービスを提供を継続しようという決意のもとにありますし、多分 JP ニックも同様の思いで、日本全国あまねく、需要に応えられるように、期待に応えられるように運用をしていきたいなと思っています。以上です。
はい、ありがとうございました。はい、その他いますでしょうか。あ、はい、
はい、一個人ですっていうのは流行りなんですかね。すみません、一課人の豊野です。すみません、興味深い話ありがとうございました。いわゆるその政府組織とか非常に強大なこう国家権力みたいなものを持って、こういうようなボトムアップコミュニティに対して圧がかかった場合にちゃんと対抗できる、仕組みというかですね、座組を作っておかなきゃいけないっていうのはわかるんですけれども、その一方でこのマルチステークホルダーっていう概念を広げすぎると、今までこのエンジニアの善意で動かしていたコミュニティが決して万全だとは言いませんけども、かえってそっち側も収入整理に陥るというか、ステークホルダーがいっぱいいることがゆえに機能不全に陥るみたいなリスクも、当然あるのかなと思うんですよね。で、よくそのインターネットガバナンスの世界を見ていて思うのは、そのいわゆる消費者団体、こういう言い方が適切か分からないですけども、こう利用者コミュニティとか消費者団体みたいな人たちの声が大きくなったりすると、ちょっとやっぱりそれはそれでリスクがあるんじゃないかなとか、あとその政府そのものではないんですけども、ロビー活動であったり清掃の道具としてこういうコミュニティを使う人たちが出てきた場合に、我々どうやって対応しなきゃいけないんだろうとか、そういうことも少し考えるんですけれども、そのマルチステークホルダーの広げ方というか範囲、その技術者コミュニティを尊敬してくれる程度にっていう、ものすごい難しいハンドリングをしてらっしゃるような気がするんですけども、そのあたりってこうグローバルでこの辺進めているメンバーでなんか考えが合ってるのかとか、なんかそういう議論って内々ではしてらっしゃったりするんですか。
そうですね、どういうふうに言うかな、技術コミュニティの中にもって言った方がいいんですが、市民社会の中にも政府の中にも過激な人もいるし、ニューア政策を取ろうとする人もいるんですよね。なので、それを、どういう、もちろんそれぞれに対して、適切なというのか、好ましいアプローチというのがあるので、それをやっていくということ、なんだと思うんですよ。それで、例えば、その、APNIC の中のポリシーっていうのは、オープンでボトムアップで、やれば、それで好ましく制御されると、今のところ信じられてますんで、例えばですね、市民社会のメンバーが入っていなければならないみたいなことは書いてないわけですね。で、一方で、ICANN の中の GTLD 政策のところには、ユーザーの個人ユーザーが入っていなければならないし、レジストリー、レジストラ、商業ユーザーも入ってなきゃいけないみたいな感じで、クォータが決まっていると。そういうふうにしないと、適切に、ドメイン名の管理の政策というのは決まらないと思っていてやっていると。なので、それぞれの、権能を、維持する上で、どれくらいの、レベルで、マルチステークホルダーリズムならばそれを実装するのかというのはそれぞれで決めていて、必要があれば変えている、そういうふうな感じだけですね。それでここでことさらにですね、マルチステークホルダーリズムを守るとか言ったのは、たまたま今がその国連のいろんな、 プロセスで、が華々しくて、まあ、派手な時期なので、ことさらにそこに合わせて言ってるんで、まあ、つまり、政府間組織に向けて、マルチステークホルダー自由ですからねと強調してるっていうのが今だという、そんな感じでお考えいただければいいんじゃないかと思います。お答えになってますかね。
はい、よくわかりました。ありがとうございました。まあ、はい、多分、所属する組織というよりか、その思想が同じメンバーをうまくこうつなぎ合わせていくことが重要っていう話。
そうですね。はい、そうです。
はい、思いは思います。
はい、なので、ネットムンディアのさっきの写真みたいな感じでお話をしてですね、それで、より、まあ、仲良くなれば、それだけ協力関係も健康になると、まあ、そんな感じのところも、とても重要だなと、ネットムンディアを出て、ちょっと思ったんですね。そんな感じのことも、ここに留めながらやっていこうと思います。
はい、ありがとうございます。あと、はい、ルートサーバーのお話がありましたけども、はい、こちらぜひガバナンスというか、その統治機構だけの話じゃなくて、オペレーションの、なんですかね、その手段というか、組織をどうやって守っていくかみたいな話もぜひしてほしいなと。
そうなんですよね。
というのはですね、まあ、端的に言うと、リソースですね、金、人、物。
はいはいはい。いや、そこがまた議論難しいですよ。
今のルートサーバーは13個すべて、ものすごいこう、なんか責任感のあるボランタリーのスペシャルエンジニアによって運用されている。
そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。
これは全部、すべてそうだと思う。
はい。
まあ、これが本当にいいことなのか。この間ですか、今週ですけども、大阪でM ルートのメンテして、作業員が行きますって言われて、待ってたら加藤明先生が来て、作業員って本人じゃんみたいな。中の人を一人
で、ご本尊、ご本尊
の話なので、非常に普段の努力によって行われている運用なんだなと改めて思ったんですけども、
まあ、まあ、そうですね、
ルートサーバーどうするんだろうとかも含めて、
ルートサーバーといっても、ベリサインっていうところとか、アイキャンっていうところからですね、非常に小さい大学までいろいろありますんで、その中でファンディングの議論は、いや、本当に盛り上がっているし、進まないですね。それ一定に、量的に一定にするっていうのも意味がわからないし、じゃあ、何でこう配分すればいいのかって、本当に無数にこう策があってですね、難しいと思いますが、その難しい問題に立ち向かってるということで、時間かかってますけども、いい方向になるんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、
それ
でお時間になりましたので、こちら、この辺で、はい、前村さんのセッションを終了させていただきたいと思います。じゃあ、どうも、前村さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました、皆さん。